ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
はい、ということでですね、この箇所、復活にある希望というテーマで見ていきたいと思います。動物を飼ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれども、アメリカにですね、アメリカの各地を回っているあるセールスマンがいたんです。で、ある南部の町の酒場に行った時に、あのテーブルのね、一つのテーブルをたくさんの人が囲っていたんです、ね、でたくさんの人が囲っていたので何が、起こっているのかなと思って、彼が見に行ったんです、そうするとなんと、老人がチェスをしているんです。なんだそのね、チェスをしているだけかと思ったらですね、その相手はなんとラブラドールで犬だったんですね。ね、それでチェスをしてたんです。それを見てね、そのセールスマンはね、大きい声でこう言ったんです。こいつは驚いた、すごい犬だなってこう言ったんです。そうするとね、その老人がね、顔をこうパッと上げてね、セールスマンにねこう言ったそうです。大したことねえよって、5回やって俺に1回しか勝てねえんだからって言ったんですね。あの犬がチェスをするだけでもすごいっていうことをね、セールスマンに言いたかったんですけどね、まあ、その老人にとっては、まあ、日常惨事のことだったのかもしれないですよね。あの私たちの人生にもなんかすごくね、ああ驚いた、そんな、なんだこれはって時はですね、あの開いた口が塞がらないっていう時も ありますよね。もうそんなのね、子育てしてたら毎日です、ね、この前もお客さん来てね、うちの息子外で遊んでたんです。なんといきなりびっちょり、もう開いた口が塞がらないという感じですけどね。皆さん、今日の箇所はですね、本当にある人はですね、開いた口が塞がらない、もう今まで見たことがないをね、そのイエス・キリストの周りにいた一人一人がもう驚いてね、もう言葉も出ないで、そんな箇所だったんですね。で、今日はですね、もちろんイエス・キリストが埋葬されて、そして3日目の朝の話ですね。そして、今日の箇所ではマグダラのマリア、そして、女性たち、また弟子たちがイエス・キリストの墓に来るところですよね。そうするとその石が抜けてあって、そして中は空っぽだったんです。もうね、何が起こったのかわからないね、そんな場面なんです。9節を、まあ、今日のですね、9節を見ると、まあ、彼ら、まあ、これは弟子たちですけれども、彼ら理解していなかったって書いてあるんです。もう何が起こったのかもわからない。イエス・キリストがね、今まで語ったこともね、もう全然覚えてない。何なんだろう、どうしたんだろう、ね、そんな場面だったんです。でもね、今回のこの箇所を見てね、ある人は弟子たちと同じような反応をするんです。え、何が起きたの、まあ、もちろん復活したんですけどね。いや、でももしかしたら他のことがね、他のなんか復活以外のことが起こったんじゃないか、ね、そうやってね、検証し始める人がいるんです。僕はどっちかっていうとね、神様いるよって言うと、あ、そうなんだ、神様素晴らしいなんてね、素直な心を持ってる人なんですよ、ね、あんまり検証なんてしないです。でもね、ある人たちはね、こう検証し始める、ね、どんな検証し始めるかっていうとね、こんなことです。例えばマグダラのマリアの弟子たちはね、墓を間違ったんじゃないか。確かにね、皆さんイスラエルに行ったことある人ね、いますね。私もね、あっちに何回か行ってます。ボランティアをねしながらね、あっちをずっと歩き回りました。ほぼね、石灰石ですね、周りは、身の回りはね、そして真っ白なんですよね。ホラー穴があってもね、気づかないぐらい真っ白なんです。で、ホラー穴が一つあってもね、石灰石のホラー穴なので、間違いやすいと思います。もしね、一つの場所特定したとしても、でも間違えたというのはちょっと考えにくいんです。なぜかというと、この今日の箇所はヨハネの福音書ですけれども、マタイの福音書を見ると番兵が立っていたって書いてあるんです。これはローマの兵隊さんたちなんです。だからイエス・キリストが埋葬されてから、そこをローマの兵隊たちがずっと守ってたんです。交代しながらね、そこに彼らは行ったんです。だから間違えたというのは考えにくいんです。あとは、例えばある人は死んでいなかったんじゃないかってこう言うんです。で、これも考えにくいんです、 なぜかというと、この前の箇所、前の前の箇所で皆さん共に学びましたけれども、イエス・キリストは十字架上でスネを折られなかったって書いてあったんです。あと2本の十字架にかかっていた罪人たちのスネを折られたんです。それ何かというと、彼らは瀕死の状態だったかもしれないから、完全に殺すようにスネを折ってブラーンとね、十字架上で、窒息死させたんです。イエス・キリストはじゃあなぜ、スネが折られなかったかというと、完全に死んでいたからです。もうそんなすることも必要もない。でもそれだけじゃなくてね、イエス・キリストにこの脇腹に槍を刺した。そうすると血と水が吹き出たって書いてあるんです。完全に死んだことを確認してから十字架から下ろしたんです。だからこれも考えにくいですね。では誰かが盗んだという可能性、もちろんこれは泣きにしもあらずだと思います。例えばローマの兵隊たち、またはユダヤ人の指導者たちですね。でもローマの兵隊たちが盗むというのも考えにくいです。まあ意味がないからです。じゃあ、ユダヤの指導者たちが盗むか、だって彼らが十字架につけたんですからね。むしろ、マタイの福音書の28章ではこの何が起こったか、ユダヤのね、この祭司たちが分からなかったんです。だからじゃあ弟子たちが盗んでいったってことにしよう、こうやって話してるんです。だから彼らも考えにくい。で、弟子が盗んでいくということはなきにしもあらず、まあむしろあるかもしれません。でもね、どうでしょう、彼らはこの後にイエス・キリストの十字架の死、そして復活した、その福音を、グッドニュースをヨーロッパ中に伝えに行くんです、ね、そして、それは命をかけて伝えていくんです。彼らの命、十二弟子の大体ほぼ全員が殉教したと言われているんです。つまり命をかけて伝えに行ったんです、ね、で本当は死んだ人の話を、ね、生きてたんです。で生き返った、蘇ったんです、復活したんですって伝えられるでしょうか。1970年代に実はアメリカの政界には驚くべきスキャンダルがありました、当時の民主党本部に何者かによって盗聴器が仕込まれたんです。で彼らが捕まったんです。で捕まった彼らは誰だったかというと、この大統領と大統領の周辺をサポートする人たちだったんです。つまりこれは、この盗聴の事件は大統領が支持するものだったんです。これによってこの当時のニクソン大統領ですねは、辞任に、追い込まれてしまう。そして大統領、アメリカ大統領、まあ、トップですよね、その信頼がね、大きく、まあ、なくなって、いた、そんな、時代、そんな時だったんですね。で、この盗聴器が仕込まれたビルがですね、ウォーターゲートビルというビルだったんです。なのでウォーターゲート事件というふうにして私たちもね、耳にしたことがあるかもしれません。実はこの死亡者の一人に当時のニクソン大統領の側近であった、チャック・ニコルソンという人がいるんです。でこの方が、その後にクリスチャンになるんです。そして、まあ、彼熱心のクリスチャンになるんですけれども、彼にある人がこう質問するんです。イエス・キリストの復活をどう思いますかってこう質問するんです。そうすると、この、ニコルソンは、こう言うんです、弟子たちとそれを取り巻く少なくとも500人の人は証言、している。これは真実だと語っていると言ったんですね。そうするとそれを聞いた人が、それがどう真実と言えるんですかってこう聞き返したんです。そう聞かれると、この彼は自身が関与した事件を取り上げてこう言ったんです。ウォーターゲート事件では、私たち側の一人が自白したら全員が自白していった。隠蔽工作はすぐに崩れ去った。なぜかというと、全員が投獄を恐れたからだ。イエスの弟子たちは投獄ではない、命が狙われていた。それでも無力な弟子たちは命を懸けてそれを伝えた。もし嘘だったら一人でも白状していてもおかしくない。彼らは紛れもない目撃者だったんだ。人は真実のためには命を捨てても、嘘のために命を捨てることはない。ウォーターゲート事件の隠蔽工作失敗は人間の本性を明らかにしている ってこう言ったんですね。確かにね、彼の言う通りかもしれませんね。嘘のために命はかけられないですよね。なので弟子たちがね、盗み嘘をついていた、これももちろん外れるんです。じゃあ幻想を見ていたのか、こんな人もいるんですね。確かにね、誰かに会いたい会いたい、皆さんもそんな人いますね。アイドルとかね、もしかしたらね、そうするとその人は夢に出てくる、なんかそんなこと聞いたこともあります。でもですよ、幻想を見たにしては目撃者が多すぎるんですね。そのよ、ユダヤ中全員が同じ夢を見たなんてね、そんな夢落ちにしてはね、人数が多すぎるんです。まあ、ではどう考えるのが一番妥当かというと、もちろんそれは、聖書が証言するようにイエス・キリストはこの時に復活されたということですね。それがもちろん一番簡単だと言ってもいいかもしれません。もちろん当時の弟子たちもマリアたちも信じてなかったんです。でも後に彼らのもとにイエス・キリストが現れて、まあ、もちろん今日の箇所で現れてますけれども、そして彼らがそれを伝えていったと。ですね、実はこのイエス・キリストをよみがえられた、イエス・キリストの復活という事柄はですね、聖書の重要なメッセージの一つですし、イエス・キリストのメッセージの中でも一番重要と言っても、いいかもしれません、ね、つまり あともう少しで4月の今年は12日ですけれどもね、イースターがありますけれども、今日の箇所はね、まさに一番初めのイースターと言ってもいい、ことですし、私たちクリスマスを祝いますけれども、クリスマスは壮大に、ね、祝ってます。世界中でもね、最近日本でもね、いろんなところでイースター祝ってますけれども、私たちはクリスマス以上にイースターを大切にすべきだということなんですね。なぜかというと、世界でも素晴らしい人は今までの歴史上たくさんいたんです。で、素晴らしい教師だってたくさんいた。でもイエス・キリストとそのすべての人が違うところは、お墓がないってこと。他の人はお墓があるんです。つまり人間だったんですよね。例えば四大聖人と呼ばれる人たちいますよね、例えば釈迦とか孔子、ソクラテス、そしてイエス・キリストがありますけれども、その、最初の3人にお墓がちゃんとあるんです。例えば釈迦の墓はインドのネパールの国境付近と呼ばれています。また孔子は中国の光林という場所ですね。ソクラテスの墓もね、ギリシャのアテネのあたりにあると言われてるんです。また遺骨も見つかってるなんて言われてるんです。現在イエス、キリストの足跡を追ってイスラエルに行きますと、最終的大体ね、そのツアーの最後に行くのがソノの墓って場所なんです。これエルサレムの市内、にあるんですけれども、それはですね、ある人はね、これをね、イエス・キリストの墓って言うんです。でもここは誰かの墓じゃないです、ね。まあ、人がおそらくね、作った墓です。2000年前の墓は大体こんな風だったんじゃないかってことですよね。でそこに大体この辺にイエス・キリストが埋葬されたんじゃないかと言われている場所なんです。でそこにはね、ドアがついてる、あそこ墓の入り口なんですけれども、次のスライドに行っていただけますか。ドアがついてるんですね。右側、あれなんて書いてあるかというと、He is not here, for he is risen と書いてあるんです、ね。彼はここにはいない。彼は挙げられたって書いてあるんですね。つまりイエス・キリストは一度は死なれ、そして葬られたけれども、ここで蘇ったと書いてあるんです。では、このね、復活が意味することは何かっていうと、このイエス・キリストは 100% 人間であって、100% 神であったってことなんです。なぜかというと、神は死ねないんです、ね、肉体を持てないからです。でも、一度死んだけれども、でも蘇られた、それは 100% 神であったからです、ね。そして、イエス・キリストは人間が受ける、ね、全ての苦しみを人として経験したんです。その痛みを担ったんです。そして苦しかった、死をも経験したんです。でも神としてよみがえって、その全てに打ち勝ったんです。そしてそれだけではなくて、全ての人類の罪の身代わりとなって、この、死に、そしてその死を打ち破り、全てに勝利し、もう一度よみがえった ということですね。ではね、このイエス・キリストの復活から私たちが受ける恵みは何かっていうと、イエス・キリストは私たちが心で信じるだけでその死に打ち勝つことができるということなんです。もちろん死なないという意味じゃないんですね。死に打ち勝つことができるというのは、たとえ私たちが死を目前にしても、その向こう側には、その死の向こう側に神と共に住む永遠の希望が私たちにあるということです。パラダイスでね、まあ天国という場所で神と永遠を過ごす、その、ね、約束が私たちに与えられるということです。ヨハネの福音書の11章で25節でイエス・キリストがこう言われているんです。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか、こう言われているんです、ね、今日この箇所を見てます、ね、そしてこの箇所を私たちが読むときにね、これはイエス・キリストから私たちに語られていることかもしれません。このことを信じますか。もしあなたがこれを心で受け入れるときに、もうその死の向こう側には希望しかないです。そしてどんな道があろうと神が共にいてくださる。だからこのことを信じますか、私たちにね語りかけていると思います。そして勘のいい方はね、今日の箇所をねこう見ながらね、こうやって思うんです。だったら墓の岩をわざわざ動かさなくてもよくないってね、いかがでしょうね。確かにそうかもしれません。ではなぜこの墓を封じていた岩を、ね、動かしたのか、まあ、ここにもね、イエス・キリストが私たちに伝えたいメッセージが込められていると思うんです。それはね、どんな無理だと思うような試練や困難をもキリストと共に克服することができるということです、ね、私たちが神と共に歩むときに、その目の前に塞いでいるその岩のようなもの、それをも私たちはそのキリストと共に動かすことができる。いや、むしろ神ご自身がその岩を動かしてくださる、ね、ということかもしれません。第2コリントの4章の8節から9節、これは、ヨーロッパでですね、偉大にこう伝えたパウロという人がコリントのという当時の地方に書いた手紙なんです。彼はたくさんの迫害をも経験している人なんです。彼がこれを読む人たちにこう言ってる。もちろんこれはコリントの人たちですけれども、これを今日読む私たちにも語ってるんです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。共に暮れていますが、行き詰まりません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。それはなぜだか分かりますかってコバルが言ってるんです。なぜですか。なぜなら私たちを作った神様が共にいてくださるからです。たとえ倒れたとしても、いつも私たちを起き上げてください。そしてその目の前にある試練や困難をも、その神様ご自身がどけてください。そして私たちを励まし導いてください。だからパウロは固く立ちなさい、どんなことがあっても固く立ちなさい、こう言ってるんですね。私たちがですね、今手に、取ってこの読む聖書、これはですね、誰かが翻訳したものです。今新しい翻訳で新改訳2017っていうのがね出ています。それよりも前もね、さまざまな訳がありますね。もちろんこれは、英語から訳したものではなくて、原本は、旧約聖書はヘブライ語、そして新約聖書はギリシャ語から訳されています。それのですね、聖書の翻訳、特にですね、このビルマやミャンマーの地方で翻訳をの活動を初めてした、偉大な宣教師の方がいらっしゃいます。この方、アドニラム・ジャドソン宣教師という方なんです。この方はですね、およそ1800年代に活躍された宣教師なんです。ジャドソンさんはこのビルマの地方に行って、そして1828年に大体翻訳を終えたんです。そうするとなんとこの地方でイギリスとビルマの戦争が起きてしまったんですね。 でもちろんこの方、まあ、見るからにですね白人ですね。なのでイギリス人だと間違えられてビルマンに捕らえられてしまうんです。ビルマンね、兵隊さんに捕らえられてしまう。そしてやっとねこの翻訳をしてその聖書を出版できると思ったのに捕らえられてしまうんです。それを支えていた、ずっと支えていた奥さんがどうしようと思ったんですね。なのでもう彼が翻訳したその翻訳を床下にね埋めたんです。一回ね。でももちろんこの地方は雨季がありますからその紙だったので、なんか腐ってしまう、カビてしまう、そう思ったんです。なのでもう一度掘り起こしてどうにかしてこれを自分のこのねジャズソンに、これをどうにかして渡したい、ね、こう思ったんです。でどうしたかというとその中にいるね、その夫にその枕を届けたいですってこう言ったんです。その枕を持ってったんですけどその中に中心にねそのね翻訳を入れたんです。それを布でぐるぐる巻きにしてそして綿を詰めてこれをね、どうか私のね夫に渡してくださいってこう言って、それをね国書の中に入れたんです。なんとバレずにそれがご主人のところまでね渡ったんですね。そしてもちろんそれを見た時に分かったんです。ちょうどそのねあこれ私のね翻訳したものが入っている。でも、それが渡った9ヶ月後このジャドソンさんはその後もっと厳重な獄舎に移されてしまうんです。そしてなんと翌朝100人ぐらいのものと共に死刑にされることが決まってしまったんです。そして足かせをねされて捕らえられてしまう。そして、このねジャドソンが一番大切にしていた枕もその元に持っていくことができなかったんです。彼はもうむしろね彼の命よりもその翻訳が大切だと思ったんです。なぜならその翻訳がたくさんの人の永遠の命を救うことになると彼は確信していたからです。だから彼はこう祈ったんです。どうか神様私の命はいいですでもこの翻訳だけはどうか助けてください。こう一晩中祈ったんです。そして翌朝ダゾソンが起きるんです。そして死刑を待ってるんです。なぜかジャドソンが違う部屋に呼ばれるんです。そうすると奇跡的に何も言われずに違う牧者に送られたんです。その牧者に行ったんです。でその牢獄に行くとなんとジャドソンの枕がそこにあったんです、ね、神様ありがとうございます、ね、もう死をね救ってくれただけじゃなくてこの翻訳をも救ってくれたんですか。ありがとうございます、ね、こうね感謝したそうです。でもそう思ったのもね、つかの間です、その枕は何だって言ってね監視がその枕を取りに来たんです、そしてそれを取り上げられてしまう。そして監視はなんとその中を開けてそれを捨ててしまったんです、ね、その後ジャドソンは本当にねあれはどうなったんだろうそう思い、そして神様どうかこの翻訳を翻訳が誰かの手に渡っているようにこうやって祈っていったんです。そしてその後に戦争も終わってそしてジャドソンを外に出されるんです。そうすると、いつも彼をしていた慕っていたね、まあ、ある意味弟子のような、ね、人がね彼の元に駆け寄ってくるんです、ね、そしてこう言ったんです。ジャドソンさんこれはあなたの筆跡ですよねってこう言ったんです。なんとそれはジャドソンの翻訳だったんです。なんでこれをあなた持ってるのって言ったら実は私が少し前にゴミ溜め場に行ったんです。そしたら一番上に なんかこう布があったんです。そしてそこに紙が入ってたんです。 でよく見るとジャドソンさんの筆跡だって私分かったんです。なのでこれを取っておいたんです。でこれはジャドソンさんあなたのですよねこうやって渡してみると無傷でその翻訳が入っていた、ね、そしてジャドソンさんは神様に感謝したんです。神様は本当に私の命だけじゃなくてこの翻訳も救ってくれてありがとうございます。そして1834年にこのジャドソンさんを通じてこの働きを通じてビルマの聖書が発行されたということなんです、ね、私たちの神様は私たち自身がもう無理かもしれないと思った時にも必ず働いてくださっているんです、ね、どんな石が私たちの前に立ちはだかろうと で、それを必ず神様が動かしてくれ、そしていつも私たちと共にいてくださるということですね。なぜなら神様を信じ、そして共に歩む者の者と、ね、いつも共にいてくださり、その計画をいつも神様がね、成し遂げてくださっているからです。確かに今この、ね、周りを身の回りを見るとね、これから世界はどうなっていくんだろう、日本もどうなっていくんだろう、ね、まさに私たちの目の前に大きな石があるような気がします。でも私たちはその石に目を向けるのではなくて、私たちと共にいてくださる、私たちを作り、そしてこの世界を作った偉大な神にね、目を向けていくべきだということで、今日の箇所を通しても分かりますね。今週も私たちとね、共にいてくださる神様に目を向けていきましょう。一言お願いします。愛する天のお父様、私たちといつもあなたが共にいてください、そして助けてくださることを感謝します。どうか私たちが目の前にあるその大きな石ではなくて、それよりもはるかに偉大な神様、あなたにいつも目を向けることができますように、どうか私たち一人一人を導いてください。そして、私たちをどうか励ましてください。この試練の中にあってもどうか強くあれ、大きくあれ、私たち今日賛美で歌いました。それはただの励ましじゃないんです。あなたが共にいてくださるから、ね、そのあなたご自身が強くあれ、大きくあれ、私があなたと共にいるから、そうおっしゃってくれることを感謝します。神様、どうか私たちが、私たち自身の力ではなく、あなたご自身に信頼することができますように。導いてください。イエスキリストの名を通して祈ります。しばらくの時間をお待ちください。